おはようございます。スピリチュアルカンパス代表ライフバランスコーチ、ゆみです。今日は、10月20日。早いですよね。10月もう20日ですよ。びっくりですね。なんかまだ、上旬ぐらいかななんて思ってたら、もう19日なんて昨日ね、夫翔ちゃんと話をしているくらい、今月は早かったな、といったような感覚があります。はい。今日はですね、今6時32分、オーストラリアを迎えております。日本とのね、時差2時間ということで、今4時32分ということで、ね、徹夜されている方、いるのかな、朝活っていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そう、それでは今日のね、早速ですがテーマ移っていきましょう。今日は自己肯定感を上げるには〇〇っていうことでお話ししていきたいと思います。ねえ、今ね、私だったんですが、自分の講座というものを立ち上げています。で、それによってですね、自分のこう道をね、振り返っているなっていうことをしているなと思ったんですね。で、その中で思ったことの一つだったんですが、私も思えば遠くに来たもんだっていうふうに思ったんですね。というのは、本当ね、私が、30歳ぐらいの頃ですよね、オーストラリアに看護師になるんだって戻ってきた頃、まあ、27歳の頃に、大学に行くことを決定してですね、で、卒業が30歳ということだったんですけれども、もう、それはそれはね、私の自己肯定感というものは、本当マイナスというかね、の状態だったんですね。一体なぜだったかっていうと、まずは、その時の、はい、その時私結婚してたんですね。タイのパートナーというかね、タイの、旦那さんがいて。で、その方がですね、もうそれはそれを私を全て否定する方だったんですよね。おそらくね、そういった親からの影響もあったんだと思います。お前はダメなんだっていう感じで言われ育てられた人なんだと思うんですね。だからこそ、愛情というものを出すときにどう出していいかわからないというかね。で、結婚してしまって、その後にですね、自分の所有物になったと捉え違いをしてしまったんですよね。だから、そこに、尊厳とかね、リスペクトという言葉はなく、ただただ否定をするというタイプの人だったんです。でもね、そこに、私はね、やっぱり好きで、一緒になったっていう経緯がありましたので、鵜呑みにしたという部分があったんですね。私なんてダメね、みたいな。あとはね、その時はなぜかなって思ったの、なんでそこまでね、自分というものがなくなってしまったかなって思ったのは、そう、孤独感もあったかなって思ったんです。タイという国にね、日本人一人で行って、で、最初の頃は良かったんですよ。楽しくね、リゾートをしながら、リゾートバイトみたいな感じだったのかな、リゾート地で、海とか自然に囲まれて、で、ゲストリレーションズ、日本人の方を、相手にお仕事をするっていうことをしてたんですが、なんかこう、やっぱりね、お友達がそんなにね、日本人という方がいなかった、っていうのもあるのかもしれません。そこで、なんかこう、自分というものがね、なんかなくなってきてしまったっていうものが、私って何なんだろう、みたいな。ことをね、突き詰める機会がなくなってしまってたんだろうなって思います。そう、そこで、私の中でやっぱりね、私ってすごく小さくて、私ってすごく弱くって、そして価値がないんだなっていうふうに思ってしまったんですよね。でもって、本当に久々に日本人のいるコミュニティに入ったんです。それがオーストラリアに戻ってきて大学に行った時です。はい、そこで感じたことは、もうね、私は人との距離感というものをね、測り違えていたっていう部分があったと思うんですね。そう、久々に会った日本人の環境、そしてなんか周りはすごく陽気な方たちっていうことで、憧れもあったんです。それをちょっと真似してみたんですよね。でも、真似したところで、やっぱりね、付け焼き場のところがありました。そう、なので、自分のキャラに合っていないことをしていたから、そこにね、こう、バランスが生まれないわけですよね。なので、周りの方たちからなんかこう、なんか違うんじゃないみたいなことを言われて、ますますまた迷ってしまったというようなね、経緯があったんです。こんな風になりたいと思ってこれを真似してみたのに全然うまくならなかったみたいな。で、そのプロセスにおいて、そう、例えばね、 毒舌キャラ、まあ私とは全くかけ離れてる感じなんですけれども、当時はね、その毒舌をする方がいたんです。で、その方すごいな、なんか自分の意見持っててって思ったんですね、当時の私は。なのでその方のちょっと真似してみたら、人を傷つけてしまったということがあって、で、その傷つけてしまった人からね、傷つけられたんだけどということを言われて、ますます自分の自己肯定感ってね、もう落ちたんですよね。あー、かかさんおはようございます、ありがとうございます。今日はね、自分のね、自己を自分を振り返ってました。というか早いですね。お早いです。4時37分ですよ。すごいですね。めちゃめちゃ早い。はい。そう。そしてね、自分に合ってないキャラを演じてみたら、ドツボにはまってしまい、人を傷つけてしまって、また自己肯定感がどんどん下がっていったっていうことがあったんです。なので、夫正治にね、出会った頃、私が30歳のお誕生日を迎えた頃だったんですけれども、もう本当にね、私っていう存在がね、なくなってしまって、小さくなってしまって、自分でもね、毎日、ああ、私ってなんてダメなんだろうって思っていたし、うん、私ってなんてちっぽけなんだろうか、なんて価値がないんだろうって思ってたんですよね。うん、でそこからどうやって自分はここまで来れたのかっていうことを考えた時、まずね、きっかけっていうものはもう夫正治でしたよね。夫正ちゃん、当時はね、恋人だったね、正ちゃんとの出会いでした。何があったかっていうと、もうそこにはね、優しさだったんですね。そう、あなたはあなたでいいんだよ、ゆみちゃんはゆみちゃんでいいんだよっていう風に、教えてくれた、もう一度教えてくれた人だったんですね。それはね、ちょっと親の愛と似てるかもしれません。私はね、愛情を深く、もらって育ったと思います。もちろんね、昭和のお父さんお母さんであったので、ちょっとそこには、ね、こう、まっすぐな愛情かっていうと、少しね、当時の昭和のっていう、こう、ツイストが入ったような、そんなね、親に育てられたとは思うんですが、でもね、愛情はすごくいっぱいもらって育ったと思います。うん。だけど、自分のね、そう、20代ですよね。うん。否定された、初めて否定されたということを、親元を離れてね。うん。で、独り立ちした時に、自分の周りが、なんかこう、自分を認めてくれない人たち、との出会いが始まったんですよね。で、そこで迷いが生じたんです。私の中で大きな大きな迷いでした。うん。で、私というものがなくなってしまって。で、そこで、もうマイナス1000ぐらいになった自己肯定感から上げてくれたのが夫翔ちゃんの存在だったんですね。で、いいんだよ、それで。うん、ゆみちゃんはゆみちゃんでいいんだよ。僕はそんな君が好きなんだよっていうふうに言ってくれて。で、そこから、だんだんだんだん自分というものを取り戻してきたんですよね。あ、そうだった、私って私自身が好きだったんだよなっていうふうに、ちょっとずつ感覚が戻ってきたんですね。うん。でもです、うん、でもね、ここで陥りやすかった部分というものは、共依存という部分になりますね。そう、自分を救ってくれた人ってなるじゃないですか。そうすると、そこはね、まあ、私当時そこまで自分のこと深掘りしてませんでしたから、うん、気づいてなかったんですよ。無意識の時点でやっていたっていうことは、共依存の道に走っていたということです。そう、この人がいなければっていうような部分があったんです。翔ちゃんがいなければ私はダメだと思うみたいな。うん。で、そんな風に、オーストラリアというね、やっぱりこう、日本人の環境がいないところで、で、すごく頼れる人に出会ってしまった。で、自分の、ね、落ちてしまっていた自己肯定感を上げてくれたっていうことで、依存の道に走っていたと思うんですね。うん、そう。だけど、そう、今、クリーナーの人が後ろ、びっくりした。車の外にね、クリーナーの方が掃除に来てくれて、何してんのっていう顔で。やられちゃった。何してたか。いや、そうですよね。びっくりしますよね。いきなりモバイルフォンになんか話しかけてる人がいたらね。うん。で、まあまあ、話を戻しましょう。うん。で、それを救ってくれたのは、やっぱ、人だったんですよね。うん。 それをね、気がつき、早めに手を打ってくれたのは、バリ島の兄貴でした。はい、大富豪、兄貴の教え、うん、神様はバリにいる映画の、という映画のモデルになった、丸尾隆俊さんですね。その方との出会いで、ちょっと離れてみろっていうことを言われたんですね。ちょっと離れたら、見えてくる世界があるぞっていうことを、ゆっくりゆっくり時間をかけてね、急に、離れろではなくって、時間をかけて教えてくれたのは、バリ島の兄貴でした。うん。で、そこでね、気がついたこと。ここにもね、やっぱりね、否定ではなく愛があったんですよね。この時にですね、私は、誰か頭ごなしに自分を否定する人が、と出会ってしまっていたら、昔の私に戻っていたんです。もう完全に戻っていたと思います。ああ、私ってやっぱりダメだったわ、みたいな感じに。でも、そこには愛があったんですね。丸尾隆俊さん、兄貴もですね、愛を持って私に接してくれましたし、夫翔ちゃんも愛を持って接してくれた。ということで、自己肯定感がね、今の私というものをね、まあスピリチュアルの世界観にあったっていうね、第2の大きなね、転機っていうものはあったんですが、うん、そこで今ね、気づいたことっていうものは、自分を見つける、自分の本質を見つめるのに必要なものは、やっぱりね、愛なんですね。そう、なんだそりゃっていうふうに思うかもしれませんけれども。うん。否定をされない環境ということです。そう。みんな違うんですね。人というものは。うん。で、いろんな方がいらっしゃいます。自分の価値観を押し付ける方であったりとか、うん。自分の価値観と違う時は違うよっていうふうに言ってしまう方、うん。多いと思います。ましてやね、日本、そう、正義感が強い方が多いと思います。なので、そういうふうに自分の意見をとか自分の本質を見つめ、そこに行きたいなと思った時に、違うんじゃないっていうお友達がいたりとか、親がいたりとか、そういったね、うん、もしくはお子さんがそういうふうに言うかもしれませんね。で、そこで揺らぎが生じてしまうっていうことがあるかもしれません。でも、そんな時です。そんな時にですね、あなたはあなたのままでいいのよっていうことを、まず落ちてしまった肯定感のところをね、支えてくれる愛がある方と一緒にいるっていうことが、とてもとっても大事なんだなって思ったんですね。そう、それは私の経験上言えることです。私が、うん、今の私になれたのは、夫翔ちゃんとの出会い、丸尾隆俊さん、バリ島兄貴の教えに出会ったから、だったんですね、うん、で否定されない環境に私がいたからだったんです。でスピリチュアルの世界もそうですね、うん、スピリチュアルというものを人をジャッジしないということがまずすごく根底にあります。なのでそう自分の価値観を人に押し付けないということがあるんですね、うん、なのでそういったねそういったことを実践されている人につく。そうすることで自分の価値というものを見出すことが、再度見出すことができるということにつながっていくと思います。そう、なのでね、もう本当にね、思ったんですよね。ああ、そっかそっか、私があんなにも落ちていた。私ってなんてダメなんだろう。私なんていなくていいんだ。存在価値なんてないんだって、毎日毎日思っていた私がですよ。今は、私が、人を支え導く立場になったんですね。それはなぜかっていうと、人の支えがあったから、人の愛があったからだったんですね。うん、価値を押し付けない人との出会いがあったからだったんです。そう、導いてもらったっていう感覚があります。まあ、夫翔ちゃんの場合はね、共に上がっていったっていうことがあると思うんです。で、そこで生まれた共依存的なちょっと関係を導き、修正してくれたのはバリ島の兄貴という方だったんですよね。うん。で、私はそれを体験したのでね、それを人にお伝えすることができるなって思ったんです。そう。なので、うん、私の道なんだっていうふうに気がつくことができました。だからこそ必要だった体験だったと思うんですね。うん、苦しい道でしたよ。ね。だって、自分っていう価値がないってどれだけ辛いんだろうって思うんですね。ましてや私、生まれた時はね、そう。大事に大事に育てられたと思うんですね。ちょっと昭和のお父さんお母さんっていうのはあったとはいえですよ。大事に育てられた環境から自立して一回ドーンって落ちてしまった。そしてからもう一回上がったというようなことがあるので、やっぱりね、そこは必要な体験だったと思うんです。体験したからこそわかるし、体験したからこそ人をそこの道筋に 乗せてあげることができる、コンパスの役割ができると思うんですね。はい、ということでね、自己肯定感を上げるには、そう、結論として言わせていただきますと、そう、あの、価値を押し付けない優しい愛のある人のもとにいるということです。うん、で、その方にと一緒に過ごすことでですね、自分の価値、自分の存在価値というものですよね。すべての方はね、存在すべきなんです。存在していいんです。そう。誰もね、あなたの価値を否定する人なんていないんです。そう。だけど、まあ、その人、あの、いろんな人との出会いがあり、そういうね、あの、自分の価値を押し付ける方をパートナーに持ってしまったりとか、お友達に持ってしまったりとか、そういうことはあると思います。でも、そこを修正したいのであれば、決して自分という存在を否定しなく導いてくれる人のそばにいると、自分の肯定感というものは上がっていきます。はい。ということで、ねえ、はい、今日はそんなお話をさせていただきました。うん、これからね、あの、あ、47分ですね。これから、うん、お仕事の方に行って、今日もね、なんだろうと、今日はどこのお仕事なんでしょうね。はい、あの、今日も一日ですね、看護のお仕事、私のもう一つの転職のお仕事になっています。はい、そこに行って、うん、一日過ごしていきたいと思います。それでは皆さんの一日がですね、本当に本当に素晴らしいものでありますように、そして明日ですね、明日の朝、はい、サンタクリーディングも行っていきますので、お時間ある方ぜひ、遊びにいらしてください。それでは皆さんの一週間がですね、本当に本当に素敵なものとなりますように、オーストラリアから愛を込めて指輪をお届けさせていただきました。それでは、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。カカさん、ありがとうございました。最後までありがとうございます。それでは、素敵な一日を。じゃあね。バイバイ。